聖書を読みします。今朝はマルコによる福音書10章の1節から12節です。マルコによる福音書10章の1節から。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も姦通の罪を犯すことになる。以上です。結婚という秘儀と題して、宍戸俊介牧師より説教いただきます。
ただいまマルコによる福音書10章の1節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。で、何気ない調子で記されているのですが、このところにシエスの伝道の歩みの中での一つの区切りがあります。シエスがそこを立ち去ったというふうに言われているのは、カファルナウムのペトロの家を出発したということを述べているのですが、実はこの時シエスはもう二度とこの家に戻ることがない、そう承知しておられました。で、ここに込められているニュアンスを強調しながら訳すとすると、こんなふうに言えそうなんです。主イエスは立ち上がり、ユダヤを目指してヨルダン川沿いの道へと出て行った。で、もちろん戻ることがないと思っているのはシュエスだけです。弟子たちも、それから群衆も、シュエスがこれから出かけていった先のエルサレムでどんなふうになるのか、どのようなことが待ち受けているのか知りようしはありません。エルサレムでのご受難はシュエスだけがそれをご存じでいらっしゃいます。この日の旅立ちというのは、シュエスにとってはここから十字架へと向かっていく、その旅路の始まりでした。で、十字架に向かっていく途中であっても、群衆はシュエスの姿を見かけると いつものように集まってきます。そしてまた主イエスもいつものように人々を教えられます。弟子たちも群衆もこういう生活がこの先もずっと続くのだ、そう思っていました。未来永劫とまでは言えないとしても、少なくとも当面はこのままの生活が続いていくだろう、そう考えていたものと思われます。でこのマルコによる福音書の10章では、カファルナウムを出立したシュエスの最後の旅の道中に起こったことが語られています。そして11節になるとシュエスはエルサレムに到着なさいます。で今日の箇所から始まって10章の半ば31節までのところには、シュエスがこの最後の旅の道中で弟子たちや群衆に教えてくださった事柄が4つ語られます。でまず今日のところ、ここには離婚ということが話題になっていますが、そのことをめぐって結婚の事柄が教えられます。そしてその次には子供たちのことが教えられます。で3番目には世の富について教えられ、最後には何もかも捨てて従ったと主張するペトロと弟子たちにシュエスが諭しの言葉を与えるというふうに続いていきます。で今日はその最初のところを聞いているわけですが、2節のところをお聞きいたします。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。群衆が集まってきた、先ほどそう申しましたけれども、その群衆の中にさまざまな人がいました。イエスによって病気を癒していただいたり、悩み事や問題を解決してもらいたい、そう願っている人たちもいたかもしれません。またそういう癒しが行われる様子を見物したいと思っていた人もいたかもしれません。ところがそういう人々に紛れるようにして、ファリサイ派の人もまたシエスに近づいていたのだとここには語られています。でこのファリサイ派の人はシエスを試そうとして離婚について尋ねます。夫が妻を離縁することは律法にかなっているのか、そう尋ねるんです。で当時この問いにはっきりと答えることは危険が伴いました。どうしてか、シュエスとファリサイ派の人が話をしているこの場所というのはヨルダン川の向こう側と言われてますが、地名でいうとペレヤという土地です。そしてこのペレヤを当時治めていたのはガリレヤの領主でもあったヘロデ・アンティパスという人物だったのです。このファリサイ派の人は離縁について尋ねたときに、シュエスがどういう返事をなさるかということをある程度予測できていたようです。この問いに対するシュエスのお答えは明確で、9節のところにこんなふうに返事をしておられます。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。つまりシュエスは離縁についてはっきり反対だ、そういう姿勢を示されたのです。ファリサイ派の人はおそらくシュエスがこういう返事をするだろう、そう予測して問いを投げかけています。でしかし先ほど申し上げましたが、シュエスがこの問いにはっきり答えるということには当時危険がつきまとったんです。どうしてか、それはこの土地を治めていた領主がヘロディ・アンティパスという人物であって、 そしてこの領主が先に妻であった女性を離縁するということが起こっていたためです。つまりシウスが離縁ということについて、それはユダヤの律法に照らして正しくない、でそう反対をするということは、直接に領主の名前を出して非難しているわけではないとしても、少なくとも領主がやっていることについてそれは誤りだと言って批判をするということであったのです。でそしてシウスが若かった頃、シウスに洗礼を施した洗礼者ヨハネは、まさしくこの領主の離縁、そしてその後にあった再婚の出来事について、それは正しくないと立法に照らして真っ当な批判をしたために捕らえられ、獄につながれ、そして最後には首を切られて処刑されていたのです。ファリサイ派の人がこの日シエスに投げかけた問い、それはそんなふうに一つの罠となりうる問いでした。このファリサイ派はシエスを試みようとしてこう尋ねたと言われていますから、そのうちにシエスに対する悪意を秘めていたことは間違いありません。そしてこの悪意というのは私たちが思うよりもずっと深く激しいものでした。ファリサイ派の人たちがシエスに対してどんなに激しく敵意を燃やしていたのかということは、このマルコによる福音書の少し前のところですが、3章の6節のところを見ると、ファリサイ派の敵意がどんなだったかという様子がわかります。マルコによる福音書の3章6節、65ページを開いてお読みいたします。65ページの上の段の左端のところですが、マルコによる福音書3章の6節、ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。ファリサイ派はシエスを殺してしまおうと思うくらい激しくシエスのことを憎んでいました。そしてこの3章6節によれば、ファリサイ派は陰でヘロデ派と手を結んでいたのだと言われています。元来の政治的な立場から言えば、ファリサイ派とヘロデ派がお互いに手を結ぶなんてことはちょっと考えられないことなんです。ファリサイ派の人たちというのはどんな場合にも律法を厳格に守るべきだ、そういうふうに教え、また考えていました。一方ヘロデ派の人たちというのは、これは当時の権力者であったヘロデ王家の領主たちにつながる人たちですが、領主たちにおもねってそのおこぼれに預かって利益を得ようとする、そういうご都合主義の人たちがヘロデ派だったんです。ですから必ず聖書の律法に従わなきゃいけないと思っている人と、場合によっては利益のためだったらどんなことだってやっていいじゃないかと思っている人たちですから、ファリサイ派とヘロデ派というのは水と油みたいなところがありまして、本当は決して交わるはずがない、そういう人たちなんです。ところがこの両者はシエスが目障りでこれを除いてしまいたいと思う一点では手を携えることができたのです。ファリサイ派の人はシエスが離婚に反対している、そのはっきりした言質を取れば、そのままヘロデ派の人たちにその発言を通報すればよかったのです。群衆が大勢周りにいてシエスの言葉を一緒に聞いてますから、シエスの発言が離婚について否定的だ、そう聞く人はファリサイ派の人たち以外にも大勢生まれることになります。するとヘロデ派の人たちにシエスの言葉を伝え、ヘロデ派の人たちがシエスを捕らえにやってくる、 その場面で取り巻いている群衆は、主イエスが何を言ったかということはファリサイ派の人たちに代わって証言してくれるに違いないんです。ファリサイ派の人たちは主イエスが捕らえられる場面では口を拭って知らんぷりを決め込んでいても、群衆の言葉によって主イエスは捕らえられることになります。そしてヘロデの牢獄に幽閉をされ処罰をされていくことになります。ファリサイ派の人が試みの問いをぶつけたとここに言われているのはそういうことなんです。激しい悪意を持って、場合によってはシエスが捕らえられ殺されて構わない、そういう思いを持ってこのファリサイ派の人はシエスに離縁の問いをぶつけました。ところでシュエスという方は人間の心をご覧になることができる方です。いかにも敬虔そうに見せかけて立法に照らしてこれは正しいんでしょうか、非常に義憤に駆られているような問いですが、その心の底に悪意があるということを立ちどころに見抜かれます。でシュエスはこの時点ではもうエルサレムの十字架に向かって歩み始めておられます。そしてそれは過ぎ越しの祭りまでにとにかくエルサレムについてなきゃいけないとシュエスは思っておられるんです。ですからシュエスの行動プランからすると、今ここで逮捕されて拘留するわけにいかないんです。過ぎ越しの祭りに間に合うようにエルサレムについてなきゃいけませんから、シュエスはここで現地を取られるようにいきなり返事をするということをなさいませんでした。主ご自身がお答えになるのではなくて、ファリサイ派の人にその答えを語らせようとなさいます。シエスは逆に3節のように尋ねた人に逆質問なさったんだと言われています。3節ですが、イエスはモーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。で聞いていた群衆は、ただここでは立法についての議論が交わされているというくらいに聞いたかもしれません。しかし実際にはです、このやり取りには火花が散ってるんです。一方は現地を取ろうとしている、もう一方は取られないように注意深く語っているんです。ファリサイ派の人は離縁についての意見をシエスに求めています。しかし離縁の前提には当然のことですが、離縁する人される人が結婚しているという事実があります。結婚してなければ離縁ということはありえません。ですから離縁をどう思うかという問いは、実はあなたは結婚の事柄をどう考えているのかという問いと表裏の関係にあります。でシュエスが離縁についてそうすべきでないと反対なさるのは、結婚がそもそも神様によって結び合わされた特別な間柄の出来事だからです。9節でおっしゃっておられるように、神が結び合わされたものを人が話すことはできないのです。でここでは、議論に上っていないことですが、実際の結婚生活においては、その結婚した男女のいずれかが先に神様の身元に召されてしまって、もう一方の人が地上に残されるという場合もありえます。これはちょうど旧約聖書のルツ記に出てくるルツやナオミのような境遇です。でその場合には人間は自分の都合や考えで離れたわけではなくて、神様ご自身がその人のベターハーフとされた人を取り去られたのですから、その人はもはや古い婚姻関係には縛られなくて再婚してもいいのです。あるいは不幸にして結婚生活を一緒に維持していくことができなくなってしまう、そういう事情があって別々の道に進まなければならないという時も、相手の人が天に召されるまで独身でいる、それが望ましいことではありますが、召されてしまえばもうそこは本当にまた自由になるわけです。 でいずれにしても離婚について考える、離縁について考えるときにはその大元にある結婚の事柄をどう考えるかということが出発点になります。主イエスがファリサイ派の人にお尋ねになったといって、モーセはあなた方に何と教えているのかという問いは、これはあなた自身は結婚のことをどう考えているのかという問いなんです。ところがファリサイ派の人はこの主イエスの問いかけから上手に身をかわして逃げようとします。ここで問題になっていることっていうのは結婚をどう考えるかという本質的なことではなくて、あくまでも離縁だけの問題であるかのようにごまかそうとして、旧約聖書の中に記されている離縁の手続きについて教えている言葉だけを答えるのです。4節です。彼らはモーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。離縁する際には離縁状を書いて手渡さなくてはならない。でこれは手続きの話です。でもこのファリサイ派の人たちが最初に主イエスに尋ねたことは、実際に自分は離縁したいんだけどどうしたらいいだろうかという手続きを尋ねているのではないのです。ファリサイ派の人たちが尋ねた事柄はあくまでも離縁が立法に照らして正しいかどうかという離縁の是非です。結婚という事柄をどう考えるべきなのか、そしてその一方で離縁という現実に立ち至ってしまう場合の、これは難しい状況が必ず起こっているわけですが、それについて主イエスがどう考えるのかということを尋ねています。でそれも個別の離縁の問題について具体的にこの場合どうだろうかっていう相談をしているんじゃなくて、基本的にどう考えるべきかという考え方の筋道を問うような仕方で尋ねています。ファリサイ派の人たちは上辺は大変敬虔そうに、自分たちは判断がつかないので先生のお考えを伺いたいのですという調子で尋ねていますが、実際にはどう考えるのが本筋なのか、この人たちファリサイ派であるだけによく分かってるんです。そして自分たちが分かっていて、シエスだって同じ答えをなさるに違いないとそう思って、その返事を現地を取ってファリサイ派やヘロデ派の人たちに通報しようと思っている。そこに悪意があるわけです。でシエスは話を手続きの事柄にずらしてごまかそうとしている。このファリサイ派の人たちの心の固くなさを悲しみながらおっしゃいました。あなたたちの心が頑固なので、モーセはそういう掟を書いたのだ。しかしモーセの律法の本筋は手続きを踏んで離縁するようにと促しているのではなくて、結婚がそもそも神様から与えられた特別な間柄だと教えている、そうおっしゃったんです。5節から8節にかけてこんなふうに言われています。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。人間の心が固くなのために、モーセが新たに書き添えなければならなかった掟というふうに言われているのは、旧約聖書で言うならば申命記24章1節の言葉です。そこにはこんなふうに言われているんです。旧約聖書申命記24章の1節というのは旧約聖書の318ページです。 旧約聖書318ページ新命記24章の一節を読みします。人が妻をめとりその夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。でこの24章一節の言葉がファリサイ派の人が言い逃れに使おうとしたもともとの聖書の箇所であるわけです。でこの言葉というのはどういう、意味合いの言葉か。これは結婚生活の中で、古代の結婚生活の中で弱い立場に置かれがちな女性を守るために語られている掟だというふうに言われています。今日でも結婚において男女が必ずしも平等ではないということは言われますが、古代においてはなおさらでした。女性は自分の自由な意思で結婚できたわけではなくて、はっきり言ってしまえば結婚させられたのですが、しかしその結婚させられ嫁いでいった先で唯一女性の立場を守るものが実は離縁状でした。でこの離縁状をひとたび女性の手に渡せば男性側はもうその離縁を破棄するとか取り戻すということはできなくなっていたんです。しかしじゃあどういう場合にそれが渡されるのかというと、この新命記に書いてある通りですが、恥ずべきことが女性の側に見出された場合です。でこの恥ずべきことというのが何を表すのかということで、実はファリサイ派の中に2つの考えがあったということが知られています。より厳格な立場を取る人はこれは会員のことを言っているというふうに解釈しました。それ以外では離縁はできないというのが一番厳格な、そしてはっきりしたファリサイ派の解釈です。しかしファリサイ派の中にもより自由な解釈をする人がいて、その人たちはもっと些細なことでも、離婚の理由になる、そう考えました。しかしいずれにしても離縁状が手渡される場合には、この人は何か恥ずべきことをしたのだって、それが書かれたようです。それによって女性はなぜ自分が離縁されたのかということが分かるようになってたんです。逆に言えば理由もなく夫側の気分や、あるいは別の女性を妻に迎えたいという理由での離縁は認められないというのがこの離縁状の決まりでした。領主のヘロデアンティパスの話をすれば、ヘロデアンティパスは別の女性と結婚したいと思って実際の王妃を離縁してしまったんです。ですからこれは明らかに非難をされてしかるべきことでした。そしてそのことを洗礼者ヨハネが批判をしたために、ヘロデアンティパスはヨハネを捕らえてしまったわけです。で離縁状というのはそういうものなんですが、しかし実際にはですどうなったかというと、こういう、規定があるために離縁状を渡しさえすれば男性側が自由に女性を離縁できるかのような風潮が生まれてしまった。それも事実なんです。そしてヘロデアンティパスも最初の妻と離縁状を渡してしていくわけです。シュエスはそれに対して、結婚というのはもともとどういうものなのかということを創世記の2つの言葉を用いて解き明かされます。で一つは、神様が人間を作りになったときに男と女に作られたのだ、そういうふうにおっしゃいます。でこれは創世記1章27節の言葉の引用です。創世記の底のところを見るとこんなふうに書いてあります。旧約聖書の2ページですが、旧約聖書の2ページ、創世記1章の27節を読みします。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。でここから分かることは、男が女に対して神になるのでも、女が男に対して神あるいは女神になるのでもないということです。もともと神様はご自身の中に対等な自由な交わりを持っておられる、 そしてその交わりを私たち人間の間柄でも持つように与えてくださるんです。その最も根本的な交わりが結婚であって、そして家庭の交わりです。結婚式の時によく言われることですけれども、結婚って愛の学校だというふうに教えられます。で、それは神様がどんなふうに私たちを愛してくださったか、その愛をお互い同士の間でも持っていく。それを頭の中で観念的に愛愛って持っているのではなくて、実際の生活の中で目の前にいる人と一緒に生きていくという仕方を通してそのことを学んでいくのが家庭だ、結婚生活だというふうに言われるんです。今日の箇所では夫婦の間柄のことが教えられています。そして実は来週聞くところでは、今度は子どもたちをどう考えるのかということをシエスは教えられるんです。十字架に向かって行かれるシエスが、失礼、来週、再来週ですね、十字架に向かって行かれるシエスが家族の事柄について教えられ、ことに社会的には弱い立場でになりがちである人々を守ろうとしておられたということを考えさせられる。それが今日のところであり、次のところです。でもう一つシエスが引用しておられる言葉、これは創世記の2章24節の言葉です。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるという言葉です。創世記の3ページ、旧約聖書の3ページです。旧約聖書の3ページの下の段ですが、2章の24節、2章の終わり近いところですが、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。でこの二人が一体となるという言葉の直前には、最初の女性であるエヴァがアダムのあばら骨によって作られたという有名な話があります。もともとアダムと一つだった、そういうエヴァが結婚することによって再び結合し一つとなる、そう教えられているんです。今日私たちが聞いているマルコによる福音書の10章9節のところでは、シエスがその2つの創世記の言葉を引用した後に、従って神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないっていうふうに結論付けておられます。でこの2人は一体となる、だから2人はもはや別々ではなく一体である、神が結び合わせてくださったものというふうにイエスもおっしゃるんですが、この結び合わされたと言われている言葉は、もともとの言葉を見ますと、二つのものが二皮で張り合わされて決して離れなくなるっていう、そういう字が使われてるんです。神が結び合わせてくださった、紐を結ぶんだったらほどくことができますけれども、二皮で貼り付けられてしまっていればもうそれを剥がすことはできないという、そういう文字がここに書かれています。結婚をするとその相手は自分と一つになるんです。もはや相手が一人、自分も一人っていうんじゃなくて、二人の人間がお互い同士の賭けを補い合いながらそこから一つとなって生きていく、そういう不思議な間柄、不思議な結びつきというのが結婚という時には起こるのだ。神様がそれを行ってくださる。そして賭けのある人間はその賭けを相手に埋めてもらい、覆ってもらいながら、お互いに神様の慈しみを互いに知らせるものとして生きていくんです。シエスはそういう不思議な生活を神様が与えてくださるのだということを、この日シエスを陥れようとした問いを逆手に取りながら群衆に教えられました。一つ一つの家庭の上に神様がご自身の名を置いてくださり、助けを与えてくださるんです。確かに個々の家庭においては、時に人間の賭けが誠に大きいために、あるいは社会状況のために生活を共にし続けられなくなるという、そういう場合も起こりうるかもしれません。 そういう具体的なことが起こる場合には、その一つ一つの具体的な場面に主イエスキリストが立ってくださって、ご自身の十字架と復活を示しながら御言葉を持って、くたびれている人に休息を与え、慰め、力を与えてくださるに違いありません。しかし基本的には夫婦関係というのは、一組の男女のそれぞれの一生を神様が結びつけてくださり、二人の人が一つに張り合わされ、その中で生きていくようにされるものなのです。その生活の中でお互いの家計ということを一緒に生活すると気がつかされますけれど、それを覚えながらカバーして助け合って、そして一緒の人生が営まれていきます。私たちはそういう生活の中で、人が決して一人だけで完結しているのではなくて、家計を持っているけれど、しかしその家計や破れを持っていても愛され慈しまれ、そしてまた自分自身も愛を返して生きていくのだということを学ばされるんです。私たちがそういう交わりの中に置かれ、支えられ、生かされているということを感謝しながら、私たちやまた周囲の方々に仕えて生きていく、そのようなあり方を学ぶものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人が自分一人だけで生きるのは良くないとおっしゃいます。家計を支えるために、助けるものを作ろうとおっしゃって、男にも女にも伴侶を与えてくださり、そして欠けている自分からすれば必ずそこを支えてくれる、自分よりも良い相手を与えてくださることを感謝いたします。そのような憐れみと恵みが一つ一つの家庭の上に置かれていることを、どうか私たちが知ることができますように。私たちがそれぞれに与えられている人生の中では、さまざまな場合がありますけれども、しかしその一つ一つの家庭の歴史、またその歩みを通して、あなたは私たちに弱さを知らせ、しかしそれにもかかわらずあなたの慈しみが確かに私たちの上に置かれていることを知らせ、まさにそのようにあなたが今日私たちを持ち運び生かしてくださることを感謝いたします。人間が理想的な伴侶を与えられることによって満たされるのではなくて、それぞれの家庭がいろいろな出来事を経験しながら、しかしなおそのことを通してあなたの憐れみと慈しみを知らされ、さらに豊かに、またあなたに信頼して平安のうちに持ち運ばれる、そのような生活をどうか私たちに歩ませてください。今悲しみや痛みや苦しみを覚える方がいらっしゃいますならば、どうか主イエスキリストが共に歩んでくださいまして、主が共に歩んでくださる、それゆえに支えられるということをさらに深く知るものとされますように。私たちはこの地上で全てが完結するわけではなくて、あなたの身元に召されて永遠の世界においてあなたを讃えることにおいて一つとされ、そしてまた完成されることを知らされています。どうかあなたが私たちを憐れみによってこの地上の生活の中に持ち運び、そしてやがてあなたの慈しみのもとに私たちを召し完成してくださる、そのことを覚えながら一人一人が今日与えられている生活を精一杯感謝して歩むものとさせてくださいますように。どうか私たちが主の御言葉によって清められ、新しい生活へと向かっていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。